この2章のところでは、ユダヤの国に帰還した人たちの数が記されてあります。一節を見ると、バビロンの王ネブカデネサルがバビロンに引いていった捕囚の民で、その捕囚の身から解かれてエルサレムとユダに上り、それぞれ自分の町に帰ったこの州の人々は次の通りであるとして、そして詳細に人数が記されてあります。2節のところには、この民を率いていった指導者たちの名前が出ています。特にゼルバベルやヨシュアという人たちは、もう民の先頭に立ってこの歩んでいく人たちであったわけです。そしてこのイスラエルの民の人数が3節以下、この忠実にもう本当に一桁まで記されてあります。また36節を見るならば、この祭司はヨシアの家系のエデヤ族973人というふうに祭司の人数、そしてまた40節にはレビ人はホダウヤ族のヨシアとカデミエルの2族74人というふうに、特に祭司そしてまたレビ人たちの人数も詳しく記されてあるわけです。なぜならば、この祭司またレビ人は神殿で神に奉仕をする特別な人たちであり、そしてまた彼らは修行の地を持たなかった、それでもこのイスラエル、このユダヤの国に帰還して神に仕えるということを願って、彼らはもう自主的にやってきたわけです。しかしそういう中で59節を見ると、次の人々はテルメラフ、テルハルシャ、ケルブ、アダン、イメルから引き上げてきたが、自分たちの先祖の家系と血統がイスラエル人であったかどうかを証明できなかった、そういう人たちもいたということです。やはり70年の歳月というのは非常に長いわけですし、またネブカデネザルにこの捕らえられて、バビロンに捕囚となるというような、そのような混乱した中で家計を持ち出して一緒に行っていくというようなことができなかった、そういう人たちがいて証明ができない、それでもこのユダヤの国に帰ってくると、その志を持ってそれに合流した人たちがいたわけです。そしてまた特に重要なことは、62節のところを見ると、これらの人々は自分たちの系図書きを探してみたが見つからなかったので、彼らは祭司職を果たす資格がないものとされた。やはりこの祭司っていうのは、この血統が大切であったわけです。アロンの子たちが祭司としてその奉仕にあたるというのは神様が定められたことであって、決してそれは人間が選んで神に仕えるっていうものとするのではない。神様の証明が大切であるっていうことは、今日においても牧師の働きはただ人から選ばれるということではなくて、神様の証明、その導きが大切であるっていうことは今日も引き継がれているところであるわけです。そして63節を見ると、そのため総督は彼らにウリムとトンミムを使える祭司が起こるまでは最も聖なるものを食べてはならないと命じたとあるわけです。まあ、祭司は修行の土地を持っていない。まあ、彼らの受け取る分というのは、その民がこの神様に犠牲を捧げる、その捧げ物の中から彼らの受くべきものを取って取り分けて、その性別されたものに預かるということですから、これはもう特別なことであったわけです。ウリムとトンミムというのはまだ詳しくはどういうものであったか分かりませんけれども、神様の御心を伺うのに使われた器具であるとされるわけです。それをもってこの人は祭司の家系であるのかどうかということを神様に伺う、祈って、そしてそれが明らかにされるということがあったわけです。そして全会衆の合計は64節を見ると 42,360 人、 そして65節を見ると、この他に彼らの男女の奴隷が7337人いたとあるわけです。本当にこれは不思議なことであるわけです。彼ら自身がバビロンの捕囚となっていた。しかしそれにもかかわらず、このイスラエルの民と共に、また男女の奴隷が一緒にこのユダヤの国にやってくるという姿があるわけですけれども、神様はもう本当にそれは身分の上下とか、また男女の違いというふうなものを求められるのではなくて、言うなればどんなものでも神様はそのところに行きたいと願うものをその群れに加えてくださるということを見ることができます。そして68節69節にはこの主の宮について捧げ物をするということが出てくるわけですけれども、それぞれの部族のこの頭のある者たちが自分から進んで捧げ物をしたとあるわけです。もうその宮は完全にこの壊されてしまってあたかたもなかった、それを再建していくということのために自分から進んで捧げ物をする。ですから献金というのは強いられてするのではなくて、自らが主のために喜んで捧げていくものが献金の意味であるわけです。そして69節見ると、彼らは自分たちの財力に応じて工事資金として金6万1000ダリク、銀5000ミナ、祭司の長服100着を捧げたとあるわけです。これはまた本当に大きな額になるわけですけれども、それぞれの財力に応じ、また自ら進んで喜んで捧げ、そしてまた宮の建設がなされていくということになるわけです。そしてその工事働きっていうのは困難なことであるわけなんですけれども、しかしまた神様は励ましを与え、そしてまた指導者を用いて主の宮を造営し、そしてエルサレムを再建するということに至ったわけです。今日私たちはこうした地上にある神の宮を作る必要は全くないわけです。むしろ私たちは天の御国にあるこのエルサレム、神がおられる、そのことを私たちは今日目指すものであるということです。そして今私たちはその御国に目指して私たちは前進していっている。そしてまた神様は私たちを憐れみ、助け、導いてくださり、また私たちを神の都に住むものとさせてくださる。私たちはそのことを信じて一日一日また主と共に歩んでいくものとさせていただきたいと思います。